2ページから5ページ。逃げる力が命を守る。今、自助を考える。津波てんでんこ。東北の三陸地方には、津波が来たらいち早く各自てんでんバラバラに高台へ逃げろという言い伝えがあります。東京大学大学院情報学館特任教授片田俊隆氏。自助の意識が命を守る力になる。災害はいつどこで起きるか分かりません。だからこそ人は人として逃げられないのです。迷い、ためらい、判断を誤ってしまう。災害はそんな人間の弱さをついてきます。だからこそ大切なのは平時の準備です。家族と話し合ってください。その時が来たらどう動くか、どこに逃げるか。どんな状況でもそれぞれが命を守る行動を取れるようあらかじめ決めておくのです。私は講演で繰り返し伝えてきました。自らの命は自らが守る。これが自助です。そして自助はただ自分を守るだけでなく、大切な家族や友人を守り、悲しませないことにもつながります。災害は避けられません。しかし、命を守る行動は選べます。その選択肢を今、家庭で、地域で話し合ってください。自分が助かるという意思が、結果として、多くの命をつなぐ力になるのです。災害は突然やってきます。その時あなたは迷わず逃げると決められますか？日本ではいつどこで大きな地震や津波が起きても不思議ではありません。自分と家族の命を守るには備えと判断が必要です。災害時に重要とされるのが自助、共助、公助。このうち最初に自分や家族を守るための行動をとるのが自助です。自助とは自分の命を守る行動を自分で選び実行すること。そしてその行動が結果として家族や周囲の人の命を守ることにもつながる。それが自助の力です。今月号では、実際に有田市内であった避難行動の実例を紹介しながら、家庭でできる備えや話し合っておきたいポイントをご紹介します。災害が起こる前に、自分が助かるための選択肢を準備しておくこと。それは、あなたの大切な人の命を守るための第一歩でもあるのです。命を守るために今備える。小学5年生の決断が教えてくれた自助の力。片田教授の言葉を改めて深く心に刻むきっかけとなる出来事が今年7月に起こりました。怖いな、まだ死にたくない。小学5年生南光月菜ちゃん、一人で避難を決断。7月30日水曜、カムチャツカ半島沖で発生したマグニチュード 8.8 の大地震により、有田市内には津波警報が発表されました。その時、自宅に一人でいた小学5年生の南光月菜ちゃんは、自分の判断で非常用持ち出しリュックを背負い、避難所へ向かいました。通知で津波が来るって見て、怖いな、まだ死にたくないって思いました。迷ったけど、友達からもう避難してるよって連絡が来て、それで私も逃げようって思って、リュックを持って避難所に行きました。 ご両親は仕事、妹さんは学童保育中という状況で、月菜ちゃんはおうちに一人きり。けれど、恐怖や迷いの中でも、事前に用意していた非常用持ち出しリュックを手に、避難の判断を自分自身で下したのです。家族での話し合いが子どもの判断を後押しした。父、元也さんはこう振り返ります。小学校での避難訓練の話を家で聞いたりはしていたんですが、実際にこういう状況になったらこう動こうという家族での話し合いは正直あまりできていませんでした。でも SNS などで災害関連の情報を見る機会も増えたこともあり、家族で防災グッズを見直して揃え直していたんです。それがまさに今回役立ちました。母、千秋さんも言います。防災グッズがあれば安心だけど、最悪リュックを持たなくてもとにかく逃げてくれればそれでいい。でも事前に備えていたからこそ、子供がこれを持って逃げるという判断を冷静にできたんだと思います。まあ大丈夫と思っていた父親が語る次女への気づき。正直僕自身はまあ大丈夫だろうと思うタイプでした。でも準備していたことで子供が自分で判断して逃げられた。何も備えがなければきっと逃げられなかったかもしれない。僕のように起きないだろうと思っている人にも大切な人のために何か一歩踏み出してほしいと思います。家族で話し合うこと、そして最低限の備えをしておくこと、それだけでもいざという時に子どもが自分で命を守る判断をしやすくなります。千秋さんも言います。今回の件は私たちにとっても反省点がたくさんありました。だからこそ今後はもっと話し合って備えを進めたいと思っています。この度、南光さんご家族の体験は、災害が突然起こりうること、そしてそれに備える日頃の準備の大切さを改めて気づかせてくれるものです。片田教授が繰り返し伝えてきた、自らの命は自らが守るという自助の精神。それは災害時に誰かを待つことではなく、日常の中で自分で選択する力を養うことです。災害は避けられません。けれど、命を守る行動は今選べます。もし今日災害が起きたら、あなたとあなたの大切な人はどう動きますか？この問いをぜひ今日ご家庭で話してみてください。小さな会話が大きな備えにつながります。
もしも地震が起こったら、災害時の行動をイメージしよう。緊急地震速報。緊急地震速報は、最大震度5弱以上が予想されるときに、テレビ、ラジオやスマートフォンなどで報知音とともに伝えられます。発生。大地震発生、南海トラフ巨大地震など、落ち着いて自分の身の安全を確保します。机の下などに潜り、頭部などを保護しましょう。揺れが収まったら火の始末をし、元栓を閉めます。ブレーカーを切ります。ドア、窓を開けて脱出口を確保しましょう。高いところへ避難。津波が来る可能性がありますので、すぐに避難目標地点に避難してください。有田市では、地震発生後34分で津波が到達する想定です。到達が早くなる可能性があります。 地震の余震に注意してください。津波警報等を確認しましょう。家族の安全を確認しましょう。隣近所で声を掛け合いましょう。特に一人暮らしの高齢者などの安否を確認してください。外に逃げるときは慌てずに、非常持ち出し袋を持って避難します。瓦や窓ガラスなど落下物に注意しましょう。避難は原則徒歩で、みんなで声かけしながら避難しましょう。待機。避難目標地点に着いたら、津波が収まるまで待機。津波は一波だけではなく、繰り返し何度も来ます。津波警報や注意報の解除まで気を緩めないように。避難所へ。津波が収まったら、自宅の確認または指定避難所へ。自宅の被害やライフラインの状況を確認してください。自宅での生活が難しい方は、非常持ち出し袋を持ち、指定避難所へ向かってください。戸締まりをして避難所へ。避難生活。指定避難所、学校等での生活。指定避難所では、お互いの助け合いが大切です。集まったみんなで、資機材等を配置し、生活スペースを作ります。必ずルールを守ってください。指定避難所、学校には備蓄品があります。1日分。備蓄品には限りがありますので、非常持ち出し袋に食料等も入れておいてください。国、県からの支援。国、県からの食料や飲料、物資等の支援には数日かかると想定されます。被災者みんなで助け合いながら、ルールを決めて生活しましょう。各家庭で取り組む防災活動。いざという時に、一人一人が適切な避難行動を取れるよう、家族や地域の方などと様々なシーンの避難行動について話をしておきましょう。書いてみよう。避難場所の確認。自宅からの避難の場合は、会社や学校など外出先からの避難の場合は、調べてみよう。避難経路の確認。避難場所への道順だけではなく、途中の危険箇所や休憩できる場所、トイレの場所なども確認しておきましょう。阪神・淡路大震災では亡くなった方の約8割、能登半島地震では亡くなった方の約6割が建物の倒壊や家具の転倒による圧死や窒息死でした。このことから、1、潰れない家に住むこと。2、家具の転倒対策を行うことが非常に重要です。瓦礫に閉じ込められたり、転倒した家具の下敷きになったりして動けなくなると、後から来る津波や火災に巻き込まれてしまうかもしれません。自分が無傷であればこそ、自分や大切な人の命を守る行動ができます。家族でお家のことについて確認してみましょう。1、住宅の耐震診断、耐震補強。2、家具は柱や壁に金具、突っ張り棒などで固定する。3、テレビ、冷蔵庫は粘着マットやベルト式のもので固定する。4. 食器棚などの扉に空き防止・飛び出し防止器具を取り付ける。 5. 窓・家具などガラス製品に飛散防止フィルムを貼る。 6. 寝室や出入り口付近に家具を置かない。寝ている上に倒れてこない配置にする。 7. 寝室には非常持ち出し袋や脱出用の履物を用意しておく。8、家の周りの危険なブロック塀の安全点検、対策をする。 災害用伝言ダイヤル171。大規模な災害が発生し、電話がつながりにくくなった時に利用できる声の伝言板です。一つの電話番号を起点にして、伝言の登録・再生をすることができます。一つの電話番号につき、最大20件の伝言を登録することができます。災害用伝言板ウェブ171 http://www.web171.jp インターネットを活用して被災地の方の安否確認が行える伝言板です。伝言の登録・更新・閲覧ができます。